が認められなかったため、まず手術。第4章、がん治療の悲劇と千島学説1。2007年4月16日。なぜがん治療に成果が現れないのか？日本では毎年30万人以上もの人々ががんで亡くなっている。死因ではがんがダントツのトップで、死亡者全体の3人に1人ががん死と言われている。死ぬまでは至らずとも、がん宣告を受けてがん治療を続けている人々や、再発を恐れて息を潜めながら生きている人はさらに多い。小玉孝也が亡くなった30年前は、がんによる死亡者は13万人だったが、それが今や32万人。この恐れるべき上昇曲線は今後もさらに伸び続けていくだろうと予測されている。一体なぜ、こんなにもがんが増え続けているのだろうか。そしてなぜ、がん治療に成果が現れてこないのだろうか。この疑問に対する回答は、ズバリ、今の医学の根本が間違っていると考えざるを得ず、その間違った医学理論に基づいたがん治療が、今日まで延々と続けられてきたからである。このことを声高に叫んだのが千島喜久夫だった。この章では、いよいよ千島学説に関して触れてみたいが、その前にもう一度現代医学のがん治療の現実を確認しておきたい。なぜがん治療に成果が見られないのか。この疑問に対して医療業界は、成果はちゃんと上がっている。がん治療に超速の進歩が見られると公言する。なるほど、抗がん剤の開発や放射線治療の技術には、確かに進歩の足跡があるだろう。また専門医の腕や人用も、以前に比べればかなり充実してきたと言えるかもしれない。にもかかわらず、がんの発症は増え続け、がんによる死者の数もうなぎ登りだ。これではいかに強弁しようとも、がん完治の確かな実績がない限り、がん治療に成果があったなどとはとても言えない。その証拠に、がん宣告は、未だに死刑宣告にも似た絶望感を人々に与え続けているのである。それだけがんという病気は怖いということさ。だから、それには、早期発見、早期治療が不可欠で、がんと分かったら、一刻も早く入院して治療に専念することだよ。多分、これが今のがんに対する大方の基本認識だろう。つまり、がんは怖い、がんは悪魔というところから出発し、だから患者はがんとの戦いを余儀なくされ、ついには戦死したり、深傷を負ったりする。第一章の二つの風景で紹介したように、敵との戦争の戦場に飛び込んでがんと戦うのが、がん患者に背負わされた宿命だったのだ。この場合、がん治療の武器としては、手術、抗がん剤、放射線の3種類が最有力とされ、これらの武器が、敵、がんの場所や状態によって使い分けられてきた。ちなみに、転移がない初期がんの場合は、まず、摘出手術、とされてきたのである。僕のケースでも、3例期ではあっても、転移が認められなかったため、まず、手術が進められた。手術では、がん病巣を根こそぎ切除することが良しとされ、つまり、がんそのもの、原発病巣は言うまでもなく、その近くのリンパ節も可能な限り広く切除する。このような、リンパ郭清は日本の手術での主流になってしまっているが、欧米ではリンパ節を切除しても5年生存率に変化がないという見解が常識化しているために、リンパ郭清は極力避けられている。 なぜなら、リンパ覚醒は、手術後に数々の後遺症をもたらすだけでなく、手術で体の免疫を司る重要な働きをしているリンパ節を切除してしまったら、当然免疫力も弱まってしまうからである。癌細胞だけでなく、人間まで殺す癌治療。手術に続く癌細胞抹殺の武器は、放射線治療と抗がん剤治療である。放射線治療は、癌細胞に放射線を照射して、癌を焼き殺すことであり、最近ではガンマーナイフなどという優れものも開発されている。これは特殊な装置を使って放射線を一点に集中させるもので、目標物をあたかもメスで切り取るかのように正確に焼き殺すことができる。つまりピンポイント銃撃が可能になってきたわけだ。だからといって安全とも言えない。ガンマーナイフは脳腫瘍などごく一部の治療に限られており、その他の放射線治療ではどうしても周囲の健康な細胞にまで被害を及ぼしてしまうからだ。放射線で焼き殺されたがん細胞は炎症性の変化を起こすため、それが周辺の組織に波及して悪影響を与えてしまい、さらに副作用として白血病や皮膚がんを引き起こすこともある。そしてすっかりポピュラーになってしまったもう一つの強力な武器、それは言うまでもなく化学療法、つまり抗がん剤でがん細胞を殺すことだ。ただこの場合厄介なのは、飲み薬や注射薬、点滴という方法を取るために、手術や放射線治療とは違って全身に影響を与えてしまうことである。つまりこれは全身に毒を回して癌細胞を毒殺してしまおうというものだけに、どうしてもかなりひどい副作用が起きてしまうのである。いや、副作用などという生優しいものではない。抗がん剤の猛毒が癌のみならず、患者をすら殺してしまっている。癌細胞も確かに殺してはくれるけれど、同時に人間まで殺してしまう。そう言っても過言ではないくらいに、抗がん剤はものすごい猛毒なのだ。第4章、癌治療の悲劇と千島学説に。2007年4月16日。抗がん剤で殺される。その凄まじさを知るには、抗がん剤で殺される、船瀬俊介著家電社刊を読むのがベストであろう。この本の圧巻のインパクトは、著者が厚生労働省に行政責任を問うた直撃インタビューにあり、著者の船瀬さんはインタビューによって厚労省の役人から数多くの驚くべき発言を引き出すことに成功した。驚くべき発言とは、厚労省の担当官自体が抗がん剤の猛毒性、抗がん剤の発がん性、抗がん剤の無力性を認め、さらにがんの死者の7、8割が抗がん剤や放射線治療で殺されている事実を暗黙のうちに認めてしまっていることだ。そんな発言の中からいくつかを以下に紹介させていただくことにする。船瀬。お医者さん全員がこれ、抗がん剤は毒物ですとはっきりと言っている。免疫が弱ってヘトヘトになってがんと戦っている人に、さらに免疫力をそぐのを入れるんだから、これで治ることはほとんどありませんと医者は言う。7から8割はがんで死んでいるんじゃなくて、抗がん剤等で殺されますよと。厚労省。抗がん剤でがんが治ることは多分ほとんどない。現状としては、少しでもがんが小さくなるのであれば、症状が少しでも軽くなるのであれば、それを有効と見ざるを得ないだろう。この発言で重大なのは、抗がん剤でがんが治ることは多分ほとんどないと厚労省の担当官が公式に認めたことだけでなく、7から8割はがんで死んでいるんじゃなくて、抗がん剤等で殺されますよという多くの医師たちの発言に対して、厚労省が暗黙の了解をしたことにある。しかも、ほとんど治る可能性のない抗がん剤治療をそのまま放置し、少しでもがんが小さくなり、少しでも症状が軽くなるのであれば有効とみなし、がん死者の7から8割が抗がん剤等で殺されていても仕方ないと考えているのだ。これは船瀬さんが組織犯罪だと声を大きくして告発するように、がん患者にとってはまさに有識問題である。この現地をインタビューで引き出しただけでも偉大な成果と言っていいだろう。また船瀬さんは、人類史上空前絶後の調査報告書と言われる、いわゆるマクバガン報告、5000ページ以上の大リポートを翻訳した今村光一さんとの出会いから、今村さんの役所がん食事療法大全の後書きも紹介している。そこには次のような記述がある。85年、アメリカ国立がん研究所のデビタ所長は、分子生物学的に見ても抗がん剤でがんが治せないことは理論的にはっきりしたとアメリカ議会で証言した。農薬を使うと、農薬の効かない新種の害虫が発生するのと同じに、がん細胞は自らのアンチドラッグジーン ADG の働きで抗がん剤の効き目を打ち消してしまう。これは88年の日本がん学会でも、がん細胞の抗がん剤耐性の問題として大問題にされた。そして船瀬さんはこの後書きを引き継いで、さらに次のように書いている。見逃せないのは、1988年 NCI リポートがその数千ページに及ぶがんの病院学で抗がん剤はがんを何倍にも増やす増がん剤と断定していることだ。アメリカ国立がん研究所 NCI といえば、全米トップのがん研究機関である。そこの所長が抗がん剤は無力と議会証言し、 NCI 自体が増がん剤に過ぎないと公式リポートで断定しているのだ。 NCI リポート、がんの病院学の内容は、 次のようなものだ。15万人の抗がん剤治療を受けた患者を調べたところ、肺がん、乳がん、卵巣がん、補助菌病などで抗がん剤の治療を受けると膀胱がんが増え、白血病の場合は肺がんが増え、卵巣がんなどでは大腸がんが増えていました。つまり抗がん剤は腫瘍だけでなく正常細胞にも作用するため、二次的ながんを発生させてしまう。ある医師は自嘲的に言い放ったものだ。大体抗がん剤自体が強力な発がん物質なのだから、がん患者に強烈な発がん物質を投与する、これほどの恐ろしいブラックユーモアがあろうか。なぜマスコミはこの事実を報道しないのか。なぜがん学会は治療方針の大転換を訴えないのか。なぜ政府、厚労省はがん治療の根底を見直さないのか。理由はもはや言うまでもないだろう。延べ数十兆円にも上る抗がん剤利権は全ての口を封じてしまうのだ。まさに沈黙は金。よくぞ言ったものだ。1985年にアメリカ国立がん研究所のデビタ所長が議会で証言した ADG、つまり抗がん剤の効き目がなくなることに関して、船瀬さんは厚労省に対して、さらに次のように問いただしている。船瀬。ADG の発見について、85年に世界で最も権威あると言われるアメリカ国立がん研究所 NGI 所長が議会証言をしている。さらに88年には、NGI 報告書が出て、抗がん剤は増がん剤だと凄まじい発がん性があるから他の臓器のがんまで誘発する、と報告している。だから抗がん剤は無力である、代替療法の方がはるかにマシだ、とがんの病院学リポートで出ている。これは日本の抗がん剤認定にどう反映しているのですか。もみ消したのですか。厚労省、抗がん剤を使っていればある程度期間が経てばがんが耐性を持つというのはもう周知の事実です。その抗がん剤を健康な人やがんの患者さんに使ったりしたときたるところでがんが起こることも周知の事実だと思います。中略、使っていれば耐性が起こるのは分かっていても、それは起こってもしょうがない。少しでも縮めるんだと。耐性が起こって効かなくなったら、また別の抗がん剤に切り替える。それが今の抗がん剤の治療法なのかな。抗がん剤は毒物であり、発がん剤、増がん剤でもある。こうしたアメリカ国立がん研究所所長の議会証言に基づいて、船瀬さんが厚労省の担当官に聞き照らしたところ、それはもう周知の事実であるという。しかも使っても効かないことが分かりながら、効かなくなったらまた別の抗がん剤に切り替える、それが今の抗がん剤の治療法なのかな、とまるで他人事のようにつぶやく。誠に寂しいわながら、これが現代のがん治療の実態なのだ。だからがん治療にほとんど進歩が見られず、これが日本だけでも年間30万人以上ものがん治療の戦死者を生み出し続けている背後に横たわっているのである。船瀬、抗がん剤は毒物です。免疫力を削いでしまって、例えば、そのままだったら10年生きた人が、数ヶ月で抗がん剤の毒で死んでいる。それを指摘するお医者が非常に多い。がん専門医ですら自分ががんになった時抗がん剤を拒絶する。それが、今常識です。患者はものすごくのたうち回って苦しんで死んでいく。医者はこうして何十人と殺しているから、抗がん剤だけは打たないでくれと頼む。放射線療法もそうです。凄まじい苦しみ、副作用です。放射線だって恐ろしい発がん、増がん作用があるでしょう。厚労省。はい。これを治療と言えるんですか？ただ、がん患者を毒殺している行為だ。厚労省。放射線師の話ですと、抗がん剤を使う場合、アメリカでは患者も、薬もちゃんと適切に選んで、放射線療法も相手を選んでいれば大丈夫なんでしょう。けれど、日本で専門医師制度というのはあまりない。どのお医者さんでも同じように抗がん剤、放射線を使ってしまう。すると治療専門じゃない方でも、これはどうもがんに効きそうだと使ってしまう。そのためそんな問題が起こるのかと思います。第4章、がん治療の悲劇と千島学説さん。2007年4月16日。がん治療は現代のアウシュビッツ。起こるのかもしれないどころか、現実におびただしい悲劇が起こっている。その理由はがん治療が根本的におかしいからだ。悲劇のその現実に対して船瀬さんは厚労省の担当官になおも食いつく。やや長くなるが、そのくだりについても紹介させていただこう。船瀬、今のがん治療は医療の名に値しない。虐殺だね。殺人行為です。731部隊です。生体実験です。果たして薬事法14条の規定からも、これを医療品として認可することが許されるのか。戦慄する思いですよ。そう思いません？あなただって医薬品添付文書を読んで、抗がん剤を喜んでニコ